おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
というわけで、ポストコロナ、コロナ以後の世界をいろいろ想像してみたいなというふうに思います。ファリード・ザカリアさんがお書きになりました。パンデミック以後、世界はどう変わるかという本でございますね。はい。はい、日経新聞出版社から出ております。アメリカ中心です、この本は。ですから、日本は具体的には出てこないんですが、やっぱりね、参考になりますな。これまでのグローバリゼーション。これは変わるかどうか。一つの不幸な例を挙げてあります。この話はすごくわかりやすいんです。2020年3月の31日、かなさん。新型コロナによって、52歳、リリアナ・カルオン・ルイスさんが、アルゼンチンの小児科医をなさってた女性なんですが、お亡くなりになりました。
はい、
で、この人は、何が大事かっていうと、アルゼンチンで初めてのコロナ死者だった。病院の先生だった。
はい、
それが2020年3月31日早朝です。お亡くなりになりました、
はい、
何を言いたいかっていうと、このアルゼンチンのルイスさんが住んでおられた町の地球上の真反対に武漢があるんです。
あ、そうなんだ。
うん、
はい、
つまり地球半周2万キロで死者が出たということ、うん、
はい、
なんとほんの数ヶ月でアルゼンチンまで来たっていうことですよ。コロナウイルスが、
はい、
これはやっぱりグローバルな世界のゆえですよね、うん、武漢のウイルスがアルゼンチンの人を数ヶ月で 2ヶ月ちょっとぐらいで死に追いやったという、これが我々が住んでいる世界の実態なんだ、グローバリゼーションの実態なんだというね。アメリカの死者は世界でナンバーワン、ある意味でコロナに敗れた国、アメリカということでありますね。そしてトランプさんにこんなことを言っては何でございますけども、アメリカのコロナによる死者はメキシコをはるかに上回っている。あれほど上から目線だったメキシコにはるかに劣ったアメリカの貿易体制、このことをやっぱり意識しなければならない。
はい。
そしてプラス大問題になりましたがマスクね。
はい、
中国製マスクが手に入らなくて騒ぎになりましたよね、カナさん、うん、日本は割とすぐさま中小企業がマスク製造に乗り出しましたんで追いついたんでございますけども、世界の工場であった中国、そこからこういうパンデミックっていうような騒ぎが起きると世界はこうなるという、どうも底辺にはこの世界の工場たるべき場所を移した方がいいだろうっていうのが流れで、
うん、
マスク製造等々は人件費の安いメキシコにお願いするのが一番いいんですよ。陸路で簡単に運べますから、
はい、
ということはアメリカにとってメキシコは必要な国になる、
うん、
壁で隔てる国ではなくて、 そして日本も消費の量が多いということで中国に見せられておったんでありますけども、ちょっとやっぱり工場としての中国っていうのを考えないとね。
はい。
うん。だから、この番組でも言い始めたって自信持っておりますけども、ベトナムとかインドに対する結びつきっていうのを強くした方がいいのではないかな。現実に今、インドシナ半島の国々に日本の工場を流れてるんでしょ？
はい。
この流れは致し方ないな。ほんと、コロナ以降、そういうものが次々出てくるのではないだろうか。コロナが去れば間違いなく全世界にうずうずしている人が15億人はいるそうで、
はい、
何にうずうずしてるか、旅行客、
はい、
この人たちが一斉に金を使い始める、
はい、
次に自分の国から外国へ行きたいという人が地球上で3億いるそうです。
うーん、
だからコロナが去った後18億が一斉に動くんだって。
お
お。ここから相互依存、グローバリゼーションの質が転換していく。そしてもう一つ、軍事による戦争という手段が非常に高くつくようになった。つまり戦争を追っ始めると国際社会が引いてしまうもんで、その戦争した分のお金を取り返すっていうことができなくなるんですよ、
うん、
だって戦争高いもん、一発ミサイルを多くするんですよ、
はい、
それで近隣の国が戦争始めたって引いて その経済の関係を切っちゃうわけですから、これから戦争というのが実に非生産的な手段になるっていう、これは肝に銘じといてほしいですな。中国の方も分かってらっしゃると思います。いろんなことをお考えの方がたくさんあの国にはいらっしゃるでしょうから、小さなあの隣の国に関して手を出したりなんかしますと、もう本当になんかで戦争が相互依存のグローバリゼーションの新しい形に対して決してプラスにはならないという、はい、そういうこと。時間いっぱいになってこれね、山ほどございますけど、来週はまた別のネタで、はい、それは来週のお楽しみ。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くしものあり、続編の配信が決まりました。6月1日から皆様にご覧いただける予定です。詳しいことはまた改めてお知らせします。
武田鉄矢の新しい語り芸、またご覧いただけたら幸いでございます。この続きまた来週のまな板の上で。